ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。より広い場所アクセスを開放し、政府は高度な地元の製品を実現したいと考えていたことについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は、中小企業の活動家に広い場所アクセスを開放しました。この戦略は、中小企業の進歩を実現するために実行されます。これは日曜日声明で、インドネシア国会のメンバーであるアディ・サトリア・スリオ・ソリスティオ氏が語ったものです。アディ・サトリア氏は、ジョコ・ウィドド大統領は、市場へのアクセスを開放するだけでなく、支援や訓練の提供にも積極的に取り組んでいると述べました。アディ・サトリア氏によると、これは中小企業と政府の提携の形だということです。彼はまた、政府による中小企業向けの市場アクセスの開放もデジタル変革を通じて実現されたと述べました。アディ・サトリア氏によると、中小企業のデジタル化を促進する政府の戦略は、地元製品の市場アクセスを拡大することだということです。それでは次のニュースです。トランゴの大臣は、4つの海洋商品がインドネシアの主力であると述べたことについてお伝えします。サクティ・ワヒュ・トランゴの海洋水産大臣は、エビ、ロブスター、カニ、海藻の4つの海産物がインドネシアの主力になると楽観視しています。トランゴの大臣は、12月16日月曜日にジャカルタで開催された海事トークショーで、4つの優れた商品には大きな価値があり、インドネシアの水域で適切に栽培できると述べました。彼によると、政府は現在 100% 輸入されている飼料に関連する持続可能な漁業養殖の障害の克服しようとしているということです。海洋水産省は、2024年に200万トンのエビを生産することを目標にしています。トランゴの大臣は、生産目標を達成するために、海洋水産省が近代的なエビ養殖池エリアとして約1000ヘクタルの土地を用意したと述べました。それでは次のニュースです。インドネシアの海上保安庁は、ロヒンギャの不法移民の避難を支援することについてお伝えします。インドネシア共和国海上保安庁は、バンダアチェの インドネシア海上保安庁基地を通じて彼らが乗っていた木製のボートがエンジンの故障に見舞われた後、アチェブサルのラドン村のビーチで立ち往生していた57年の不法ロヒンギャ移民の避難を支援しました。ロヒンギャの不法移民はミャンマーからマレーシアへと航海しました。これは日曜日に正面声明でインドネシア海上保安庁の若き専門家広報担当者であるユハネス・アンタラ大尉が語ったものです。ロヒンギャ民族移民は一時的なシェルターとしてアチェ社会サービスに配置されています。それでは次のニュースです。イランの科学者によって開発された薬は国際特権証明書を獲得したことについてお伝えします。イランの科学者によって解放され、ダロMIM サリラフィラ製薬会社によって製造されたこの薬は COVID-19 の影響を軽減するという点で国際特権証明書の習得しています。ダロ MIM 製薬会社の社長であるレザ・ラメザニ氏は12月25日日曜日に、この薬は昨年イランで登録されており、保健当局は国内で使用に有効な許可を発行したと述べました。ラメザニ氏は同社が国際特権証明書を習得する道を開くためにヨーロッパの法律会社と契約を結んだと付け加えました。サリラビラ製薬会社は抗ウイルス剤になり、治療を加速し、COVID-19 の影響を軽減し、病気の治療のための免疫力を高める可能性があります。それでは最後のニュースです。中国は12月中に2億5000万人が COVID-19 に感染したと推定していることについてお伝えします。中国当局は2022年12月1日から20日の期間に2億5000万人の地元住民が、または総人口の約 18% が COVID-19 に感染したと推定しています。アンタラ通信社が引用したように、伝染病予防管理担当副局長であるスニアン氏は、12月26日月曜日に COVID-19 の拡大が増加し続けていると述べました。北京市と四川省の人口の半分は COVID-19 の変異体であるオミクロン BF7 に感染しています。一方、浙江省では COVID-19 の陽性症例数が12月25日日曜日に100万人を超えました。浙江省の保健委員会副局長ユンシンレ氏は、先週40万8400人以上の訪問者が診療所を訪れたと述べました。この数は通常の訪問の14倍に増加しています。彼の側は2023年1月から2月の旧正月休暇の帰国のピーク時に陽性症例の数は200万人に達する可能性があると推定されています。中国は旧正月の帰国のピーク後、 COVID-19 の症例は通常に向けて減少すると推定しています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナーの皆さん、コメントです。今日は2023年の国際観光客の目標は到達する、楽観することについてお伝えします。観光創造経済省は2022年の外国人観光客の目標は達成されたと述べました。サンディエゴの観光創造経済大臣は2012年12月26日の年末記者会見で、中央統計局によると、インドネシアへの外国人観光客の訪問は392万人に達したと述べました。この成果は目標の360万人を超えました。サンディエゴの大臣はまた、2023年の外国人観光客到着の目標は350万から740万の訪問に設定されていると述べました。2023年の景気後退の脅威はありますが、この目標は再び達成されることが期待されています。インドネシアはこの目標が再び実現できると楽観視していると言っても過言ではありません。2023年に G20 の議長国を成功させた後、インドネシアは多くの国際活動を行う予定です。2023年のインドネシアの ASEAN 議長国への勢いは、約300の会議が開催される予定です。 COVID-19 の状況が制御され可能になった場合、これらの会議が対面で開催されることが望まれます。2023年10月に開催されるマンダリカ MotoGP とは別に、 U20 FIFA ワールドカップ、 FIBA バスケットボール世界選手権、2023年のワールドビーチゲーム、 F1H2O 世界スピードボートレースなど、いくつかの国際的なスポーツ活動もインドネシアで開催されます。外国人観光客の目標を達成できるという自信も、インドネシアが持つポテンシャルに基づいています。北スマトラ州のトバコ、中部ジャワ州のボロブドゥル寺院、西ヌサタンガラ州のマンダリカ、東ヌサタンガラ州のラブアンバジョ、北スラウェシ州のリクパンという5つの最優先目的地は、外国人観光客を誘致し、インドネシアの美しさと独自性を楽しむための強力な魅力となっています。インドネシアが持つもう一つの可能性は観光村です。7万5000の村のうち、約1200の村が観光村になる可能性があり、文化、自然、そしてユニークな予想を組み合わせた完全な体験を提供します。インドネシアはまた、インドネシアを良好するための誇りある国民運動を開始しました。このプログラムは、国内観光客の数を増やすだけでなく、インドネシアのディアスポラに提供できるプログラムにもなります。インドネシアディアスポラネットワークのデータによると、約800万人のディアスポラが世界中に広がっています。もちろん、目標を達成するための楽観主義は最大限の努力で実現されなければなりません。すべての観光者の支援が鍵の一つです。利害関係者によるインドネシアの観光の可能性のすべてを促進するための最大限の取り組みと、すべての関係者からの支援により、2023年の観光目標を達成することができます。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年12月27日に世界銀行が設立されたことから始めます。世界銀行は1944年7月1日から7月22日にアメリカのブレトンウーズ市で開催された会議で達した合意の国際批准を受けて、 正式に設立されました。ブレットン・ウーズ会議はフランクリン・デラノ・ロゼフェルト大統領が第二次世界大戦によって引き起こされた全ての困難を経済分野における国際協力の形で共同で克服するための開始された会議でした。世界銀行は米国ワシントン DC に本部を置き188の加盟国を要しています。次に1949年12月27日にオランダによる主権の引き渡すについてです。73年前の今日、正確に1949年12月27日オランダの主権をインドネシアに引き渡す式典はアムステルダムとジャカルタで行われました。アムステルダムのダム宮殿で主権の譲渡はジュリアナ女王とモハマド・ハッタ首相による文書への署名によって特徴付けられました。この文書にはとりわけ円卓会議のすべての結果とオランダ王国からインドネシアへの主権移譲憲章を受け入れる声明が含まれています。同日、ジャカルタのライスウィック宮殿または原国家宮殿でオランダ国旗を下ろし赤白旗に置き換える式典が行われました。最後に2007年12月27日にパキスタンのベナジール・ブット元首相が殺害されたことについてです。2007年12月27日ベナジール・ブット元首相は暗殺者に撃たれ、暗殺者はラワルピンディで自爆テロを起こしました。彼の死の時、彼女の死の時、彼女は2008年の総選挙に向けて運動していた与党パキスタン人民党の党首でした。彼の死はラワルピンディ総合病院に行く途中で発表されました。その際、約21人の死亡が確認されました。2ヶ月前、同様の暗殺の試みは実現しませんでした。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。Hey, kawan pandanglah ke depan.Fajar harapan Kita hidup dalam persahabatan Kita melangkah menuju kemenangan Matahari bersinar benderang Menyinari cita-cita gemilang Walau mendung datang menantang Kita tegak ャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナー皆さん、インドネシア語です。今日はサンディエゴ大臣は鳥羽県が世界スピードボートレース大会を主催する準備ができていることを確認することについてお伝えします。サンディエゴの観光創造経済大臣は2023年2月に開催される F1H2O 世界スピードボートレース大会を北スマトラ州の鳥羽港で開催する準備ができていることを確認しました。アンタラ通信社が引用したように、この声明は北スマトラ州の鳥羽港にあるムリアラジャ・ナピトゥプル港周辺の既存インフラの準備状況をモニターするとき、サンディエゴ大臣が語ったものです。サンディエゴ大臣は土曜日のジャカルタでの公式声明で F1H2O の準備ができていることを確認しました。インドネシアは2022年2月24日から26日まで時速 300km 以上の船の速度で水上で F1 レースを開催します。これは鳥羽港の超優先目的地にとって並外れた魅力となるでしょう。その後ムリアラジャナピトゥプル港はメディアセンター、トラウマセンター、 F1H2O 委員会のオフィシャルエリア、 FIFIIP ゲスト向けのホスピタリティスイートとして起動します。サンディエゴ大臣によると、政府は2万5000人の訪問者が来ることを望んでいます。彼らはバリゲーの人々だけでなく、並外れた経験と地元の経済的影響を得るだろうと付け加えました。しかし北スマトラ州の8県の観光と創造的経済のエコシステム全体でもある多くの外国人観光客も訪れるでしょう。 F1H2O は毎年行例のイベントであるため、来場者数は毎年増加すると予測されています。一方、鳥羽県知事のポール・タクシトルス氏は F1H2O が経済成長と鳥羽港地域の発展を促進すると付け加えました。彼によると、特にこの地域における経済的利益は、この場所の人々の経済と開発の成長の両方に並外れた影響を与えるでしょう。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Cinta itu datang, ku rasa bahagia di hatiku menatap indahnya bintang memberi harapan yang baru. Ketika kaki melangkah berdebar rasa.Namun senyum yang terindah selalu membangkitkan jiwa. Oh kasih, indahnya cinta berbagi ceria saat di dekatmu. Oh kasih. cinta, berbagi ceria saat dekatmu.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今回はジョグジャカルタのウレンパリ観光村についてお伝えします。ウーレンパリはグヌンキドゥル県の観光地であり、グヌンキドゥル住民の地元の文化を優先することにより、自然が残る田舎のコンセプトを持っています。ウーレンパリ観光村の景色はとても美しく、田んぼ、森林地帯、そしてオヨ川の流れなどがあります。場所はジョグジャカルタのグヌンキドゥル県のパトゥク郡のベジ村です。ここはジョグジャカルタの市内中心部から非常に近く、距離は約 25km で、時間にして約30分のところにあります。ウレンパリの観光地に入ると、自然が残る田舎の雰囲気を新鮮な大気とともに感じるでしょう。ここではジャワ様式の建築の美しさを楽しむことができますし、田んぼに沿って散歩したり、オヨ川をボートで下がれたりできます。また有機農業について学んだり、庭に植えられた植物から野菜を摘み取って自分で料理することもできます。手頃な値段のレストランがありますが、泊まってみたいと思う方にはホームステイも用意されています。現在のパンデミックでの限られた訪問に、ウレンパリエリアの管理者はユニークな革新を行いました。それは15万ルピアのツアーパッケージです。クラシックなフォルクスワーゲンまたは VW 車を使用して、バトル山の ジオサイト観光エリアまたはパトキエリアを訪問します。また健康的な食事を楽しんだり、お湯川のほとりでゆっくり休むこともできます。行程はウレンパリから始まり、イルンザン、ンガルラン、広大火山などのジオサイトや部分のお面作りの観光地を巡ります。このツアーパッケージは健康プロトコルを守ることに最大15人の小さなグループのみを受けます。リスナーの皆さん、これでパソネの練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Jamkan mata ini mencoba membuka mata hati dalam kabur merenungkan semua kisah hidupku di setiap masa-masa yang telah berlalu pasti.Kini ku jalani lagi hari-hari dengan harapan yang menemaniku selalu, walaupun badai menghalangi dan ribuan malam yang ku lewati dalam sunyi dalam sepi.Takkan ku biarkan merenggut semua mimpi indah. Ku kan bertahan tegar dan ku yakin cinta selalu ada. Tersadari dunia ini hanyalah sementara, tiada insan yangCoba untuk memahami segala yang terjadi sebagai hikmah sang ilahi pasti dan kini ku jalani lagi hari-hari denganSunyi dalam sepi, takkan ku biarkan
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia、RRI 海外放送局と、インドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今日のテーマは、Badan saya berkeringat。日本語で、私の体が焦りますです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは Badan saya berkeringat、 日本語で私の体が焦りますというタイトルの会話をご紹介します。この会話はインドからの観光客であるデフシンシーとリクパンでのツアーガイドの間で行われます。ツアーガイドは今日が暑いという天気でデフシーの体が焦っていることについてお話します。
Hari ini panas sekali ya?
Iya, badan saya berkeringat sejak tadi.
リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、Badan saya berkeringat、 日本語で私の体が焦りますに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。 Badan saya、 Badan saya、 日本語で私の体、私の体。berkeringat、 berkeringat、 日本語で焦ります、焦ります。 sejak tadi、 sejak tadi、 日本語で以前から、以前から。 badan saya berkeringat sejak tadi、 badan saya berkeringat sejak tadi、 日本語で以前から私の体が焦ります、以前から私の体が焦ります。リスナーの皆さん、会話の中ではあなたは Badan saya berkeringat sejak tadi、 日本語で以前から私の体が焦りますです、という表現を聞きました。この表現には berkeringat、日本語で焦りますという言葉があります。この言葉は接頭辞 ber と keringat という普通形の言葉から構成されます。 berkeringat、 日本語で焦りますという言葉は汗を出ることを意味します。他の例は berdarah、 日本語で流血、kaki saya berdarah terkena karang、 日本語で私の足はサンゴから出血しています。 bertelur、日本語で卵を産む。 Saya ingin melihat penyu bertelur、 日本語で私はウミガメの産卵を見たいです。インドネシア語ではカメのような動物にいくつかの名前があります。例えばクラクラ、日本語でカメ、とラビラビ、日本語でカメ、またはブルス、日本語でカメがあります。 Listener minasan, saigoni mo ichido reibun o kite mimashou.
Hari ini panas sekali ya.
Iya, badan saya berkeringat sejak tadi.
Listener minasan, kore de Indonesia go kouza wo owarimasu.
Voice of Indonesia.
Curi hatiku, baru kali ini aku rasa di hati ada yang berbeda. Kau buat hariku penuh warna, yeah, hingga pelangi tak bermakna. Kau yang terindah, meski bukan yang pertama. Sampai kapan?
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、 これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Instagram は voice.of.indonesia。Twitter は @voiceindonesia。メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。